ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。今夜は先読みシネマ情報をダブルでお届けします。お一人目のゲストはシネマパーソナリティの津田直美さんです。先週に引き続き今夜もお電話をつないでいます。津田さん。
はい、津田直美です。よろしくお願いします。
お願いします。いや、もう先週はね、いかがお過ごしですかから入りましたけれども、もうなんかの津田さんのうちにお邪魔したことがあるような気分にけいちゃんなってしまいまして、今週も調子に乗って電話をつなげてしまいました。
お待ちしておりました。
ありがとうございます。さて、そんな津田さんなんですけれども、先週に引き続き、はい、そろそろ映画館に足を運ぶ方、映画館の情報も届いてきたので、うん、素敵な作品、映画館で見れる素敵な作品、今週も紹介していただこうと思っているんですが、はい、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
ご紹介するのはね、
うん、
フランス映画なんですよ。
はい。
で、コロナの影響で、
はい、
結構あの皆さんからよく聞くのは、
うん、
昔からの友達で長らく、途絶えていた連絡、
はい、
それを取り出したとか、元気どうしてるとか、
うんうんうん、
昔の彼氏とか彼女が大丈夫って突然 LINE が来たとか、
うん、え、私そんな話津田さんにしましたっけ。私もそれめちゃくちゃありましたよ。
ね、みんな結構そういうのがあるんですよ。
はい、あ、これ
今ね、
あるあるなんですね。
あるあるみたい。
やだ、私寝ぼけながら津田さんに電話したのかと思いました。こんな連絡来たんだけど、ちょっとドキドキしちゃったわみたいな。
で、そういうちょっとドキドキした方に、
うん、
この映画を今日はご紹介しようかなと思って。
ぴったし。ぜひ教えていただきたいです。
タイトルは今宵212号室でという作品です。
はい、今宵212号室で書いてしまいました。もう212号室。
今宵って書けるんやね、偉いね。
酔いがちょっと怪しいですけどね。
そうでしょ。
はい。
これは、マリアっていう女性が、まあ、主人公なんですけど、
はい、
年齢は40を過ぎている、結婚20年目、
うん、
旦那さんとはもうなんかお兄さんと妹みたいな、本当にもう家族って関係で、
はい、
別に特別なんか毎日ウキウキすることもなければ、楽しいことがあるわけでもない、
うんうんうんうん、
でもこのマリアさんは若い男の子が大好きで、
あらあら、
もうね、火遊び毎日しまくりの日々。
フランスのね、軽やかな日遊びかしらね。
で、ある日バレるんです、そういうのは。
そうね。
シャワーを浴びている間に、
うん、
携帯が鳴る、
うん、
旦那が光ってるなと思って見る、
うん、
え、この冬の間も君を抱けるよ、なんじゃこりゃーみたいな。
衝撃的。
衝撃的。
なかなかやりますな。
うん、で、2人はまあ喧嘩になるわけです。
そらそうです。で
マリアは日遊びぐらい当然でしょと、あなたもやってるでしょ、うん、いいでしょって。じゃあ僕は一回もそんなことしたことがない、今もあなたを愛している、
うん、
で、まあ、大喧嘩をすることになって、マリアは家を出ていきます、
うん、
自分の住んでいるマンションの真ん前にホテルがあるんですよ、
はい、
ちょっとおしゃれなホテルで、そこで一晩泊まってこれからの人生をどうしようかと考えることになりました、
うんうん、
ところがですね、その部屋になんと、
うん、
25歳の夫が現れる、
うん、え？時空を超えて？
時空でもね、マンションには夫いるんですよ。こうやってあのホテルの窓から前の自分の家見ると、
ほう、急にファンタジーな要素が入ってきました。そんな
急にファンタジーになるの。
ものすごいなんかリアルな話から
急にガガガってファンタジーになるんですけど、
ファンタジーだけどちょっとリアルですよね。でもその旦那さんの若い時が現れるです
よ、
ね、
そう、出会った時の旦那さんが現れる、
うん、
で、君はあんなに僕に夢中だったじゃないの、どうしたのみたいな。その25歳の彼は起きたことをよくよく知ってるんですよ。ほら見てごらん、僕はあんなにマンションの前で、マンションの中でとっても寂しそうだろうって二人で覗くと、
うん、
あのよくあるんですけど、 ヨレヨレの首がもうヨレヨレになった T シャツを着て、
はい、
膝ぐらいまでの短パンみたいなの履いて、
はい、
で靴下履いてる旦那さん、
あ好きな時は可愛く見えてもうええわと思ったらなんでこんなことなってもたんやろうって思うファッションですね。
そうなの
イエスイエス。
それでこう一人寂しくご飯とか食べてるんです、
うん、
でその旦那さん25歳の旦那さんとマリアは、はい、まあ、そこでまた新たにちょっと恋に落ちたりとかするんだけれど も、その後彼女がこれまでに火遊びしたっていう、うん、結婚してからね、
はい、
もう若い男の子がもう何十人もいるんですよ。その何十人が押し寄せてくるの部屋にホテルの、でさらに、
うん、
旦那さんはそのマリアと結婚する前に長く付き合ったピアノの恩師教師の先生がいたんですけど、
はい、
その先生もやってきて、あなたに奪われるんだったら私が今から行くわあの旦那奪いにみたいな、もう話がものすごくややこしくなってくるんですよ。
ものすごくややこしくなってってますけど、ものすごい楽しそうですね
で
見てる方はものすごく楽しいですね。
でさあこの2人はどうなるのかっていうのを一晩のお話として描いていくっていう物語なの、うん、
これでも面白い観点ですね。その25歳の旦那さんが現れて全部を分かっていて、ほら見てごらんまで言うっていうこの脚本からが面白いですね。
面白いですよね。
ちょっと突飛というか。
そうなんです。だからこう見てるとね、
うん、
25歳で恋に落ちた相手に20年経っても同じ思いを抱くことができますかっていう、う
ん、津田さんそこ笑っちゃダメなとこですよ
急にちょっとリアルな
、はい、今ちょっと津田入りましたか、ね、
すいませんであとそれをね、まあ、本当に上手にこの映画を見せてるんですけど、うん、そのホテルのお部屋を俯瞰でずっとこう、はい、あのなんていうかな、演劇のセットのような感じで、
は
あ
はあは
あ、天井からずっとお部屋を俯瞰で映したりするんですね、
うんうんうん、
そうすると、中にいているその25歳の旦那さんもマリアもお人形さんみたいに見えるんですよ。
うーん、
ということでなんかこう客観的に私たちは見ながら彼らのそのなんか一晩のこうわやくちゃな世界をこう楽しむことができるっていう視点を持てるっていう、
へー、
そういう撮り方をしていたり、
うんうん、
であとね212号室での212ってね、
うん、
フランスの民法でね、
はい、
夫婦について定められていることが書いてあるんですって。
ほう、
で夫婦は互いに尊重し合い定説であることって書いてあるんですって
民法ではね、
民法ではね、
うんうんうん、
でその民法の212条になぞらえて212号室に彼女は泊まっていると、
は
ー、そういう話になっているんです。
へー、でも今の津田さんの解説を聞いていると確かにこの、うん、ストーリーはうん、舞台的でもありますよね。
あ、そうですね、確かにそうなんです、
うん、なんか舞台をこう2つに割って向かい合っている別空間の中で、うん、同じ人間、年の違う同じ人間がいてみたいな形とかをこう想像すると面白いですけど、プラス映画ということで映像の幅広さ、技法の面白さが加わるとかなり愉快ですね。
本当に愉快でねでこれね、
うん、
マリアを演じてるのがキアロ・マストロヤンニっていう女優さんなんですけど、
はい、
カトリーヌ・ドヌーブと、
はい、
ひまわりっていう名画に出ていたマルチェロ・マストロヤンニの娘なんですよ、
う
ん、もう40過ぎてるんですけど、オープニングのシーンが、うん、その若い男の子と、まあ、多分あの秘密のデートをしていて、
うん、
その彼のなんか友達、女友達か何かが来て、カーテンの裏にマリアが隠れてその二人がなんか喋ってることを覗いてるっていうシーンから始まるんですけど、
うんうんうん、
で その2人が喋ってるの話が長くてなんかこうちょっとイチャイチャし始めたからもうやってらんないわって裸で出てくるとこが始まるんですよ。
聞かしたわ、おなごですね。
もうすごい
マリア。
もうこの人だから40過ぎなんですけど体すごい綺麗でね、
うんうん、
で、まあ、言った下着1枚でバババって出てきて、うん、もうあの私服着て帰るからみたいな、もうびっくり仰天のオープニングから始まるんですよ。
へー、その奔放さとまっすぐさがそのもうオープニングからそのマリアの性格とかが出てるわけですね。
そうなんですね。でまた体が綺麗からね、うん、いいなと思ってなんかゆったり見てしまいました。
いろんな形でちょっとこう憧れるようなところもあったりして。
そうですそうです。
奔放っていうのはね、あ素敵、私もやってみたいまではいかなくても覗き見はしてみたいというのがね、うん、人の差がですから。
ぜひこの映画を見て、うん、ラストシーンどう思ったか教えてほしいの。もうね、
うん、
ラストシーンはハリウッド映画のように、
はい、
こうでしたっていうオチじゃないんです。さすがフランス映画。
うわ、そう、本当さすがフランス映画ですね。
本当だからね、この表情をどう撮るかっていうのはもう見た人が自分の人生がそこに映り込むんちゃうかなって。
あ、そうですね、今私が思っていることとか、うん、願望とかがそこに出るんでしょうね。
そうそうそう、だからもしも時間を戻せたらね、う
ん、はい、
使われると分かっててもその人また選びますかって言われてる、
うんうん、
そういう感じとか。
あ、今宵212号室でを見た後の感想は電波ではなく津田直美さんにけいちゃん個人的に
言ってくださると
思いますので、その時はちょっとあのお酒でも用意してね、2人で、
ね、う
ん、あーだこうだ言いたいなと思いますね。
でもシャンソンのね、うん、曲がいっぱい有名な曲が使われててね、
はい、
あのホテルもとってもおしゃれだしね、
うん、
そういう雰囲気も味わえるし、はい、でも2人の出会った曲がこんだけシャンソン流れてんのになぜかアメリカ人の歌手の曲でバリーマニローの恋はマジックっていうね、
うん、
なんか多分すごい有名な曲なんですよ、
はい、
その曲でなんか出会いの思い出があるみたいな話になってたりとか、うん、なんでそこだけアメリカやねんみたいな
突っ込
みどころもあったりとかいろいろ見どころがあります。
はい、ぜひその見どころも存分にリスナーの皆さんに味わっていただきたいと思います。今宵212号室ではいつからどちらの映画館とか決まってますか？
はい、これはですね、神戸はシネリーブルー神戸、あと大阪はテアトル梅田とかですけど、6月12日公開の予定なんですが、うん、もしかしたらちょっと変わるかもしれない。
なるほど、
みたいな感じで、
はい、ではぜひリスナーの皆さんは映画館でね情報を確認して足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はシネマパーソナリティ津田直美さんに今宵212号室でを紹介していただきました。津田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報2。先読みシネマ情報、お二人目のゲストはフリーパブリシストの菅野さんとお電話がつながっています。菅野さん、
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おい、
さて今週は菅野さん、どんな作品をご紹介いただけますか？
今週はですね、経済ドキュメンタリーエンターテインメント作品、21世紀の資本という作品です。
はい、21世紀の資本、経済ドキュメンタリーエンターテインメント作品って初めて聞いたジャンルですね
これ、うん、経済をエンターテインメントで見れてしまうって、うん、タイトルでねちょっと聞き覚えある方いらっしゃるかと思うんですけど、
はい、
あの経済学者のトマ・ピケティっていうフランス人がいてて、
うん、
で2014年からベストセラーの本、21世紀の資本っていう経済の本を書き上げてるんです、
はい、
でそれが世界中でベストセラーになって、今のグローバルな経済が分かりやすい、今の経済をこうちゃんと切り取って描いてるって言って、あの大ベストセラーになったんですけど、
うん、
あのページがなんと728ページっていうちょっとした百科事典みたいな分厚さになっていてて、
なるほど。
日本でも大ベストセラーにはなったんですけど、なんか最後まで読み切れなかったっていう方も多かったみたい。
人生をかけていつか読み切ろうみたいな、ね、はい。
でそれが映画化になったんです。で、うん、僕もねこれ映画化で宣伝を担当するってなった時にさすがに原著700ページの読めねえなと思ってたら、なんとねいい時代ですよ、漫画でわかる21世紀の資本っていうのがあってね、
へ、
うんうん、でこれだこれだと思ったんですけど、それですら僕半分で断念したぐらいっていう経済の本があるんですけど、はい、それをすごく分かりやすくポップな映像を使って映画化しているエンターテインメント作品なんです。
いやこれ私また菅野さんにケイちゃん先見ときって言って教えていただいて見たんですけど、
うん
うん、ものすごく切り込んだ、まあどんなに頑張っても資本主義ってこうなってるよとか現在こうだよっていう、まあ、明らかにされているもの、リアルなところもあるんですけど、うんうん、映像の面白さとそれからその、過去から現代にの使われている過去の映画やアニメの映像作品が盛り込まれたり、 その時代に流行っていた音楽が流れたり、
そうそうそうそう、
また過去の作品も少し、スピード感を変えたりコラージュのようになっていたりして、うんうん、アート作品として非常に面白い映像が出来上がってますよね。
そうなんです。その小難しい作っていない、なんかこう経済を今からお前らに教えてやるぜっていう体ではないので、はい、その今ケイちゃんおっしゃったように、うん、その昔からって言ってもその18世紀のだいたいフランス革命ぐらいが、ね、産業革命とかがあるのであの頃なんですが、じゃあその頃の時代どうだったかっていうのをその映画の映像を使ってね、
うんうん、
こう紐解いてるんです。そのプライドと偏見とかレミゼラブルなんかフランス革命の19世紀ぐらいの話なんですけど、あの頃の映画の中の革命の映像とかを使って、で昔はこんなんだったっていうような切り口描き方をしているからすごくとっつきやすいんですよね。一つも難しくなくって。
そうですよね。その、うん、映画で実際描かれている我々もよく知っている、まあ、俳優さんが出てきたり、そうそうそう、そのあこの作品見たっていうのが出てきてその一部が切り取られていたり、うんうん、まあ、アニメーションでこうちょっとこうブラックに描かれている世の中やその格差社会みたいなものっていうのが分かりやすく出てくるので、
そう
こうなんかの勉強してる合間に音楽を聴いたりちょっと漫画読んでしまったりってするのが実は全部勉強につながっている、集中力が欠けずにいつの間にか経済学べてたっていうようなものすごい出来のいい映画ですよね。
映画自体が1時間40分ぐらいなので、
はい、
こう700ページの本をね1時間40分でこう映画館にいたこう映像がねサミダレ式に入ってくるわけで、
うんうん、
すごく見た気になるというか勉強した気になるって言ってダメなのかな、なんか勉強した感じになりますよね。
これ学生にね本当に見てもらって、うんうんうんうん、楽しく見た後に、うん、ちょっと記憶の中で曖昧な部分とかを、まあ、本とかでですね埋めて論文とかを書いてもらったら、
ね、うんうん、
すごくその経済を理解する人間とか自分なりに紐解いたり切り口を作る人間がすごい増えるんじゃないかなってい う,
そうこの今の令和の時代でね、はい、その経済が分かんないっていう方もいらっしゃる、経済分かんないんだけどなんでこんなに働いてもお金持ちになれないのって、うんうんうん、こう漫然と思ってる方なんかがこの映画を見ると、
はい、
なんかあなんかちょっとこれ自分にも当てはまる部分があるのっていうのは思うかもしれない
これでもね思うんですけど菅野さん、うん、結局、うん、チラシにも 1% の富裕層が 70% の土地を独占、うんうんうんということで、もう格差社会の格差はある意味ね、その、うん、埋まらないよみたいな、このままだとアメリカンドリームってないよみたいな感じのがこう出てくるで、なぜかというとね、みたいなところがこう出てくるのと、それか、まあ、国によっての、違い 貧富の差の違いやなぜそうなっているのかっていうところが、まあ、ドキュメンタリーの映像現在とか過去とかをこう踏まえてどんどん出てくるので、しかもスピード感がすごくあるので、ちょっとあれ理解できないなっていうこともほっぽり出して映画に没頭していると、うん、いつの間にか体の中に入ってきて理解できているっていう、
そうなんです、
初めての体感ですよね。
ね、なかなかその経済をエンターテインメント仕立てで料理するっていうのをね、目の当たりにしたことがないから、
はい、
そうちんぷんかんぷんな問題でもなんかこうね分かった感じになれちゃう。
いや私この映画を何回か繰り返し見ていたら、
うんうん、
経済資本主義語れるんじゃないかなっていうい
やでも多分それありますよ、
うん、
そのとっつきやすいんですけど、はい、結構詳しいこともねしっかり言ってるので、
あの専門家の方たちがいろんな各国でその第一線の専門家の方たちが出演者でこういろんなことを話していらっしゃるじゃないですか、
うんうん
まあ、過去にこういうことがあったから今こうなってるとか、今こうなってるのはこれが原因でこうなんだとか、これを変えないといけないんだみたいなことが非常に分かりやすくて、それがしかも一人の方がものすごく長いわけではなく、また途中でそのポップな映像が流れてきたりするので、なんだろうな、エンターテイメントでこんなことができるんだって映画の新しい発見、幅の広さみたいなのは感じますね。
ね、そうなんですよ、その小難しいサブプライムローンがどうの、バブルが崩壊してどうのこうのってこう地図で見るとうへってなってしまうけれども、うんうんうん、
はい、
それがポップな映像とともに、で当時の映像、当時のウォール街の皆さんガクンって肩を落とした映像とか、
うんうんうん、
当時の映像とかで、これがこうなってこうなってるんだよっていうのをすごく分かりやすく映像を踏まえて教えてくれるので、
うん、
初心者にもすごいうってつけかな。
そうですね、
うん、
私は、ポップなボードの人生ゲームの車に今乗ってるんだなっていう気になりましたね。でもルーレットが勝手に回って、でも行く道はもう決まってるんだなっていうのが分かって、自分自身は自分の物差しでこれくらいでもいいと思っていても、自分のその後、例えば友達の子供も含めてこの時代を引き継いでいっていいのかなという疑問は正直に生まれました。
もね、その 1% のお金持ちっていう言い方をしてて、
うん
ね、働いてもどうしようもできないって思ってるけど、一応映画の中ではね、じゃあそれをそうならないためにはこうしたらいいっていうような提案もトア・ピケティされているので、うん、じゃあそうなるためにはこう、ね、社会にどう僕たちも参加しなきゃいけないのかとか、
うん、
そこまで考えることができる。
そうなんですよね、うん、楽しんでいるうちに自分もこの中の一員なんだ、うん、この映画を見て考える人が増えたら変わるんだ、変わるかもしれないっていうことを考えさせられるので、
うん、
何か自分の中でカチッと歯車が一つ変わるような愉快さがあったりもしますよね。でもうわお金持ちはそっちかみたいな気分にもなるのも意外と面白いのでね、これ、うん、あの仲のいい方と一緒に見てその後、うんうん、経済とか人生とかいろんなことを考えてみると、
うん、
楽しいと思いますね。
そうかもしれないですね。
ねえ、
うん、
ぜひ皆さんもねこれ映画館でこう体験していつの間にか経済資本主義を友達と語る人間になっていただきたいと思います。これいつからどちらの映画館でしょうか。
これ神戸地区は明日12日の金曜日から神戸国際松竹、13日土曜日から元町映画館でも上映ございます。
はい、皆さんぜひ映画館に足を運んで素敵な映像そして学び体感していただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はフリーパブリシストの菅野さんに21世紀の資本ご紹介いただきました。菅野さんありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。